皆さんおはようございます。今日皆さんと一緒に神様の御前に出てこのような礼拝を共にすることができる幸いを感謝したいと思います。今日の私のメッセージ題は死んだ信仰とは、こういうテーマであります。前回私は本当の信仰とはという話をいたします。本当の信仰、本当って聞かれると本当ですか、嘘があるんですか、というような質問が返ってくるかもしれませんけれども、皆さん、ヤコブはこの本当でない信仰、それを死んだ信仰と呼んだのであります。今日の主題は、私はこの死んだ信仰とは、こういうテーマにさせていただきたいと思います。まず御言葉わずか3節ですので、皆さんと一緒に唱和させていただきたいと思います。今日の箇所も大変重要な箇所ですから、しっかりと唱和していただきたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。皆さんはこの聖句をどのように受け止めておられますか。私は前回同様大変ショックを受けました。心がぐさりと刺されたんです。自分の信仰に行いが伴っているだろうか。正直言ってその答えはノーです。言ってることと語っていることと日々の生活、本当にバランスが取れているだろうか。皆さん、今日の聖句も前回もそうでしたが、心を静めて読んでいきますと、実はキリスト者である、クリスチャンであるというこの資格の有無を言っているわけではないんです。で、これを前回申し上げましたように習字的疑問文であるということです。この習字的疑問文というのは明らかにノーという答えを想定した質問なんです。つまり立派なことを語って立派なことを説いていても行いが全然伴っていない、それはもう皆さん、当時のヘブルの時代のあの約2000年前の人たちだけではなくして、ずっと今に至るまでクリスチャンが人間である限り皆同じ状態なんです。つまりノーという答えを想定した質問だということです。確かに誰一人イエス、そうです、大丈夫です、私はと答える人はいないと思います。信仰と行いが一致する人はいないからです。でも私たちは人の姿を見たらよくそれを言うんです。ヤコブから言えば、そういう信仰は死んだ信仰であるということです。この2章の15節から17節を要約するとこういうことなんです。兄弟姉妹、神の家族と呼ばれる関係で、着るもの食べるものがない状況からで、当時今から2000年前のエルサレムは本当に貧しい人がたくさんいて食べるものがなかったんです。本当に大変でした。本当に困窮していました。で、その人たちに安心していきなさいと言って何も援助や支援をしないということは死んだ信仰であるという、こうヤコブは言ったんです。皆さん、安心していきなさいというのは当時普通に使われていた挨拶用語だったんです。え？と思うでしょう。イエス様はマルコの福音書でこう言われました。5章34節。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。有名なフレーズですから皆さんご存知でしょう。つまり安心していきなさいとは別れの挨拶の言葉だったんです。ですから安心していきなさい、さようならということです。関係ありませんよ、私は。どうぞあなたは自由にという感じですね。温かになり十分に食べなさいと言っても実際何も与えないのですから、苦境にある人たちは寒くて空腹のまま去ることになります。それは何の役にも立たない、つまり死んだ信仰というものです。ここのポイントは語る言葉とその言葉の責任です。ここで大切なことは、人は神の中に生きる存在であるということです。使徒の働き第17章28節、ご一緒に紹介しましょうか。3、はい。 私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。そうです。私たちが空気を吸っているように、毎日歩んでいるように、仕事をしている、私置かれたそのところにあって、すべて神様が許されて置かれているんです。ですから私たちの持っている信仰もそうです。また私たちが行う行いもそうです。全部の事柄は神の中で私たちは生き、動き、存在している。つまり神の手の中に置かれているんです。ただ見えない、神様が私たちで分からないんです。見えないからいいと思って私たちは勝手に行動しているかもしれませんけれども、神様は全部お見通しです。全部見とられるわけですね。皆さん、このことを本当に分かると怖いです。そして神を恐れます。神は全部見とられると。でも日本人はこの神が分からないんです。なぜ？矢をよろずの神々、手で作った神々がたくさん日本の社会にありますよね。ですから聖書の神様、世界を作られた、全世界を作られ、今も生きとられる神様について語ってますね。その神が分からない、何度話しても噛み合わないわけです。ここに問題が起こってくる。そうです皆さん。でも聖書を読むときに、神はお一人である、そしてこの神が全てのものをお作りになられ、また今を支配しておられる、生きておられる神様、人はこの神様の前に生きるものですよ、存在しているものですよ、また動いているものですよ。だから信仰を持っている人も信仰を持っていない人も、この神様の前で生きるということを意識すべきだと聖書ははっきり語っているのであります。そうです皆さん、私たちは神様の中で生き、動き、存在しているんですから、そのような死んだ信仰は神様を悲しませることになるんです。しかし私たちの信仰と行いが一致していないことも事実ですね。なぜヤコブは実現不可能と思われるような宗旨的疑問を投げかけたのでしょうか。今日私たちは信仰生活の現実に向き合いたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお答えいたします。まず第一、口だけの奉仕です。皆さん、リップサービスという言葉ご存知ですか。リップ、ここですね、サービス、口だけの奉仕ということです。時に口だけだね、口先だけだねということを聞くことがありますよね。皆さん、そういう自分も見るときも自分にも当てはまり、反省させることがあります。例えば私たちは軽いタッチでお祈りしてますよ、こう言いますよ。あるいは手紙を書いたときに最後に回復をお祈りしてますね、書きますね。お元気でなってくださいねって書きますよね。もちろんお祈りはリップサービスではありません。しかしお祈りしますと言っていて本当にその後お祈りしなかったならば、リップサービスです。そうでしょ。簡単に私は使うんですよ。お祈りしてますよ。今日も礼拝にインフルエンザで来られる方たくさんいらっしゃるんですよ。お祈りしてますよ。もちろんそれは素晴らしいことです。祈ってあげるべきですよ。でもリップサービスで終わってしまったらね、これ本当に神様の前には、なぜ私たちは神の中に生き、動き、存在している、神を悲しませることになるんですよ。そして自分が誠実ではないということになる。お祈りしますと言ったらお祈りするべきなんです。でしょ。たとえ短くてもいいです。何時間も祈る必要ないんですよね。インフルエンザのその人のために何時間も祈る必要ない。だ、失礼になってしまうかもしれませんけど、この方の回復を願って心を込めて短くてお祈りしてあげる。これやっぱりね、大切なことだと私は思いますね。問題は皆さん、このリップサービスが常習化してしまうと問題になるんです。いかがでしょうか。信仰歴の長い方、20年、30年、40年の方いらっしゃいます。感謝しますと言うんですよ。よく本当感謝してるかなと、こっち見たら不平不満ばかりの言って、あれはそんな顔になってしまう。お祈りしますよ、本当にお祈りしてるのか。考えてみるとリップサービス結構多いんです。私たちは神の中に生き、動き、存在しているということを皆さん意識してください。リップサービスであると時が経っていくと、その方を知るようになると失望を与えてしまいます。あ、この人口先だけだね、分かってくるんですよ。人離れてきますよ、必ず。つまりそれではいけないと聖書は言ってます。語ることと、そしてあれ書くこともそうですけど、行いが伴わなければですね、やはりだ。皆さん、神様はリップサービスを見抜けないお方ではありません。見抜ける。 多分多くの方々は意識してリップサービスで言ってるんではないと思います。忘れてしまうんです。だから私はいつもメモってくださいって言うんですよ。そうですよね。メモらなければ皆さんどんなに優秀な方でもね、覚えられないこともありますよ。一つでいいから、一文章でいいからメモることです皆さん。だから A さんのために、 B さんのために、 C さんのためにこの必要があるということが分かったならば、この方の回復、この方の健康、この方のお仕事、この方のご家庭、この方の将来のこと、まあ、知る範囲でお祈りしますといえば、やはりお祈りするべきであるということですね。いかがでしょうか。私は神様の前に正直に歩むべきことを教えられました。じゃあどうしたらいいのか。私はもう一つ挙げたいのは愛のサービスです。口だけのサービスではなくて大切なことがある。聖書はそれを愛のサービスと呼んでます。話変わりますけど、昨年2018年私にとってはとっても大きな喜び感謝でなことがありました。それは何かというと、聖日礼拝を1年間一度も休むことなく講壇に立って説教できたことです。皆さん、この年になってそれは当たり前じゃないんですよ。風邪もひきますよ。お腹も痛くなりますよ。頭痛もありますよ。1年間、そして日本国内だけでなくして海外に行った時も、どこに行ってもですね、一度も私は休むことなく説教が許されたということは決して当たり前のことではない。いや、神様にあって大変感謝しています。ある日曜日、朝から体調が優れない日がありました。私もそういう時あるんです。いや、倉先生はもう病気になったことないんじゃないかな、見舞いの方がいらっしゃる。そうじゃないんです。やっぱり私もやっぱり病気になります。もう朝からね、体がとっても重かったんです。そして講壇に立てるかどうか、本当にね、神様の御言葉を取り継ぐことができるかどうか、まあ、立って倒れてしまうんじゃないだろうか、気持ちが非常に重くなったんです。不安になったんです。もう立っていること自体が非常に辛いぐらいの、いわゆる微熱、そういうこともありました。ところが講壇に立つとですね、いつものように上から力をいただいて、全然そういう状態を吹き飛ばすように元気で話すことができたんですね。それは不思議な体験でした。でもね、皆さんがお祈りしてくださったからだと思うんですよ。小さな私のために本当にお祈りしてくださった教会の兄弟姉妹がいます。その兄弟姉妹の祈りは、私は決してリップサービスではなくて本当に牧師のために祈ってくださっている。そうです。私はこの神様が祈りに応答してくださった、だから感謝したんです。そうです。リップサービスという言葉ではなくて、行いが伴っていくことの大切さを私たちは学びます。聖書はこう語っています。第一コリントの13章1節です。ここも紹介してみましょうか。3、はい。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。次。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないのなら何の値打ちもありません。もう一節。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。皆さん、神様は愛がなければ何の役にも立たない、こう教えています。私は聖書全体を通して神様のお心を知る必要があります。信仰は大変大切ですが、信仰だけではありません。行いも大切です。行いだけではありません。しかし信仰と行いの全体に神様の愛があって初めて本物だということです。ヤコブは、信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです、2章17節こう述べましたね。つまり信仰と行いという両面を聖書全体の関係から正しく捉えていく重要性があるということです。それでは 具体的にどのように私たちは歩むべきでしょうか。それが今日の第2番目のポイントです。信仰を実践することです。まず第一、それは神様の御言葉を読むことです。ただ聞くだけのものであってはいけませんと一章20節にあります。実践はまず聞くことから始まりますね。聞くことは大切です。しかし聞くだけで終わってならないということです。聞かなければ何も始まりません。そうですね、聞いてる聞いてない、それでよく問題が起こります。私も家内との間でどこで言った言わない、聞いた聞いてない、よく問題が起こります。本人さんは言った、私は聞いてないということで、問題が起こることがあるんですけど、皆さん聞くということは第一で、聖書を読む、聖書を読むことは神様の声を聞くことですよ。神様がお語りくださる声を聞くことです。まずはこれを実践していくということですね。自分で聖書を読むことは誰かが聖書を読むこととは違います。自分が読めば意義があります。そして自分の言葉になるんです。しかし聖書を読み通すことは優しいことではありません。一回なら読めるでしょう。皆さん聖書は熱い書物ですね。とっても熱い書物、これを読んでいくにはかなりの決意あるいは意志必要です。こんな熱い聖書を読み通そうと思ったらやはり意志が強くなければ、しかも聖書は厚さだけではありませんね。内容が2000年3000年前の出来事だって、しかも国が違い文化が違い、その宗教背景も違う、分かりにくい難しいところはたくさんあります。時間的にも聖書の始めからそして聖書の終わりまで書かれた、その期間は約1000数百年の時差があるんです。考えてみてください。私の息子がここにいますよ。もう40近いですね。息子と私の関係、親子です。わずか40年しか違ってなくてもね、考え方違いますよ。お父さんの考えは古いな、それは70年前はそうだったかもしれないけど今はこうだと言っても不思議じゃないです。そうでしょ。100年前の人だったらもっと違うじゃありませんか。ディスタンス大きすぎますよ。聖書は2000年前、いや3000年前、何をモーセの時代だったらもっともっと、皆さん、いやそんなに離れていて矛盾がないんです。人間の思考だったらズレがあります、必ず。そうでしょ。なぜでしょうか。聖書は神の霊感によって神様によって書かれているから。神様が時間を超越してお語りくださっているんです。そうです。聖書の中には登場する人の思考思いも全部違います。まあ皆さん立派な聖人ばかりじゃないです。いえ、私がしたらおそらく半分以上、4分の3ぐらいは失敗した方、犯罪を犯した方、罪を犯した方、行き詰まった方、苦しんでいる方、戦っている方、そういう方が多いと私は思っています。でもそれで終わってない。そこでどのようにそのステージをクリアしたかということが聖書に書かれている。だから後世の人たちに励ましと力と勇気を与える。つまり聖書は神からの書です。これらの壁を越えて私たちの心に、生活に、そして人生に励ましとなる言葉がたくさん秘められているんです。そうです。皆さん、難しいからといって、あるいは厚い本だからといって、いつまでも聖書をテーブルの上に置いていくならば、はい、それまでよです。聖書ありますね。あります。誇り高き、誇りが止まってしまうぐらいなってしまう。そうです。皆さん、一生この素晴らしいものを自分のものとすることはできなくなってしまう。同じ聖書でありながら、そこに手を置いて開く人、そして読む人、それは聖書の言葉を無味乾燥に感じているような状態から早く卒業することになるんですよ。開くことによって、読むことによって、そして自分の生活に潤いが与えられてくる。でこれは自分が味わわないと、経験しないと自分のものになりません。牧師がいくら御言葉の素晴らしさを説いて、いや牧師自身が恵まれて本当に感動を受けてお話しても、あなたの言葉じゃないんです。それは黒田牧師の言葉なんですね。でもお一人お一人がそのような経験なさったら全然違ってきますよ。つまり信仰はパーソナルだと言いましたね。自分に神様は語りかけてくださる。自分に語りかけて励ましを与え、力を与え、勇気を与え、モチベーションをアップしてくれる。 そんな書物は世界にバイブル以外にはないんです。ところでここにミニ聖書があります。皆さんご覧ください。下向いている方もどうぞ見てください。皆さん中継でユーストリームの方はおそらくサイズわからないかもしれません。あ、わかるかな。これだったら100円玉を置いてみましたよ。100円玉を横に置いたらこの聖書、これミニなんです。これがどのぐらいのサイズかわかるでしょう。これはロシア語で書かれています。ロシア語で書かれたところの、マルコの福音書です。これも聖書ですよ、まあ、聖書の一部ですけどもちろん。これは特殊なバイブル。これはね皆さんいくらこれ引っ張ってもですね破れない。いくら引っ張っても破れない。水の中入れてもふやけない。特殊加工をしてオランダで作ったんです。これは1970年代か80年代シベリアの収容所にいられた多くの人たちに聖書が当時は禁止されてました。読まれない時代です。読んではいけないし聖書が印刷されてない時代ですから。でも聖書は神の書であって多くの人々がそのバイブルによって励まし叱られた。市場に入った多くのクリスチャンの人たちが聖書が欲しい。でも聖書がない。牧師でも聖書がない。私たちは何をしたかというとこれをですねヨーロッパの方々は手製のパンを家で焼くことが多いんです。特に東欧、東ヨーロッパ、まあ、今はパン屋さん行ってパン買うのが多いんですけど、あの頃手で焼くのがとても多かったです。そのパンの中にこれを入れたんです。皆さんオーブンで焼いてもですよ、熱い、いや高熱で焼いても絶対溶けないんです。本当本当ですよ。いっぺんやってみてください。保険かけといてとか言ってまあまあ、溶けない。でそれをねいわゆるシベリアの収容所の囚人に送ったんです。私の友人 のアンドローゼという世界巡回伝道士の方言ってました。彼は中にいてこれを手にしたんですよ。そしてこのわずかな聖書、こんな聖書を通してね人が救われたんです。だから聖書は厚さの問題じゃないってことです。大きさの問題でもないってことです。神の書である、神様が語られ神様が綴られた生ける書であるということですね。そうです。あの共産圏の時代は多くの人々が苦しみの中にある置かれた時に西側のクリスチャンが日本からもです。皆さん日本からも多くのクリスチャンたちが祈り捧げ物を捧げてくれました。ある教会が捧げた捧げ物にてルーマニアでは一つの街道が立ちましたよ。まあお金の価値が随分違いましたからね。日本円は強くだから街道も立ちた。シベリアにもまたルーマニアにもハンガリーにもブルガリアにもアルバニアいろんなところに多くの人々が祈り捧げ物を捧げた。知ってます私は。神様全部それをご存知なんです。日本の教会は小さい、クリスチャンの数もそんなに多くない。でも神様の前に正直に誠実に生きている生徒たちがいること、神様一番ご存知です。私たちたくさん集まることを期待します。もちろんそれは素晴らしいことですよ。でももっと大切なことは皆さん死んだ信仰の人ばかりですたくさん集まるよりもわずかであっても本当の信仰、本当に神様の前に神を恐れ神を愛し神様にあって恵まれ祝されて歩む生徒たちが集まる群れの方が私ははるかに素晴らしいと思います。そうです。そういう意味で私は日本の教会に失望はしてないんです。なぜならそういう生徒たちがいることを私はよく知っているからですね。皆さんこの聖書、聖書を読まないことの一つは聖書の価値がわからないからなんです。本当に価値が分かったら皆さん読みますよ。元旦礼拝に出られた方覚えていらっしゃいますか。真珠商人の話をいたしました。真珠商人が当時はペルシャ湾です。今は養殖された真珠がありますけど当時は野生じゃなくなんですか、いや自然、え天然、天然、そうそう天然、ありがとうございましたちょっと天然おかしくなりまして天然の真珠があの貝の中に見つかった時にこれものすごく高価で、でその真珠商人はやっぱり見る目がありますからね。真珠商人はこれだと思った時に全財産を投げ打ってでもそれを買おう、ビジネスになるんですよ。価値がある、それだけの値があるということを真珠少年は見抜いてその真珠を買い取るという例え話がイエス様が語られてありましたね。そうです。 聖書はそれだけの価値があるんです。それだけの価値があることを一番知っているのは誰ですか。神を否定する無神論者です。共産主義者たちですから、あのソ連の時代、また旧東欧の時代はバイブルが一番のネックになりました。入国の時に銃を持っているのか、ドラッグを持っているのか、あれ麻薬持って入っていくんだよ。これは西側の今の世界です。当時は皆さん聖書を持って入ることがチェックだった。大変な厳しい状態だ。ルーマニアへ私入った時も何回もそうでしたね。国境を通るだけで5時間6時間かかるんですよ。国境を通過するだけ車で。そしてボンネットを開け、座席の下から始まって後ろからもう全部調べ。もちろん私は聖書を持ってました。一冊発見されたら逮捕されますよ。そして刑務所に入れられます。まあ、その話をしたらちょっと長くなるか今日はしません。でも神様の不思議な経験をしました。彼らが一番恐れたのは、聖書は人を変え国を変えるだけの力があることを知っているからです。ですから聖書を没収すること、そして聖書を焼かない、あ、ごめんなさい、印刷しないこと、もうそれを国策として彼らは捉えていたんですね。そうです、皆さん、彼らが一番それを知っているんです。でも恵まれた日本でどうですか。私は聖書あるんです。立派な聖書あります。何冊でも手にしようとすればできるんです。でも世の中の魅力、毎日の忙しさ、やるべきことが山ほどある、てんてんてんてんてんです。私たちは聖書を読むことから遠ざかってしまうようなものです。これが私たちではありませんか。しかし聖書の御言葉に価値を見出すならば、価値を理解する、そしてそれを助けてくれるものであるということ、それをさらに深めてくれるのが、私がいつも言うディボーションです。神の前に心を沈めることです。そのためにテキストも作られています。恵まれてます。日本は、皆さん、一昔前までそんなものなかったんです。テキストを有効的に用いることは本当に私は幸いだと思います。なぜならテキストの執筆された方々はその道の専門家であって、また聖書を専門的に勉強して極めた方々です。ですからその方々が解き明かしている内容はとても貴重なもので、理解する上で役に立ちます。参考に立ちます、ね、で皆さんが別のテキストをお持ちならば、もちろんそれも結構です。外国語堪能の方は外国語のデボーションテキストを使うことも堪能です。どのテキストを使われても私は本当に教えられることたくさんあると思います。問題は自分だけでやってるから大丈夫や。皆さん、それも大丈夫ですね、かもしれません。でも自分の見える範囲というのはこれだけ限られてますよ。他の方はもっと広いところで見てる、違う角度から。皆さん、そういったことから私たちは学ぶことができる。で、学ぶことによって私たちはハッとさせられますよ、教えられますよ。で、それを私たちはやはり適応することですね、生活の中で。なぜ不足足りないところがあるからです。読むだけだったら皆さんドライブスルーなんです。そうであってはいけない。やはり気づいたところを生かす、適応する、ステップバイステップ、一つ一歩一歩ずつ。そうです、皆さん、私たちの教会では月2回分かち合いの会をやってますね。同じテキストを使いながら、どういうところを私たち教えられたのか、お互いがお互い分かち合う、それで励ましいただくんです。これはとても有効な、また大切なことであると思います。そうです、互いにシェアするということは本当に有益です。互いにシェアする、これは使徒の働き第2章を見ますと初代教会の特徴の一つでした。共有したんです。彼らものを分かち合ったんです。今の時代ネットがあるから、私は家でネットを見て、そして礼拝してますから。そうです、有名な先生方の説教を今ネットで簡単に聞けますよ。自己満足の信仰になってしまう。そうです、皆さん、自分本位の信仰になってしまう。でも聖書を見るときに、使徒の働き2章3章ずっと読んでいくときにですね、初代教会、もちろんネットはなかったですね、彼らは共に集まってパンを裂き祈りを捧げ共有にしていたかった。物を共有しました。貧しい時代だった。で、その時代にヤコブは語ったんですね。安心して帰りなさい、安心しなさい、そういう信仰ではダメだ。やっぱりそれはね、心動かされた人たちがそのように行ったんです。強制されたんでもない、人から言われたんでもない。そうです、 彼らは喜んで自分の持ち物をお互いに分かち合いました。シェアしたんです。そこには無理がありませんでした。そうです、私は聖書を見るときに本当に神様のなさる技はそこだと思います。神様が臨在され、神様がお働きくださるときに無理がなくそこで動くはずです。逆に言えば、人間で頑張ろうと思ったなら、人間での力で進もうと思ったら頑張るなんです。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。だからクリスチャンだから、自分は教会に行ってるから頑張らなくちゃいけない、 いえ、頑張って信仰生活できないです。そんな力私たちにないと思いますよ。たとえ私たちに美しく外側に見えたとしても、神様全部見ておられますから。所詮私たちは肉の塊、不完全なもの、足りないものに過ぎないからです。そうです。ですから私は神の前に偽ることは誰もできないと思っております。2019年、新しい年はまず御言葉を読むことから始めようではありませんか。それは神様の祝福を勝ち取る道であることあるからです。もう一つ大切なポイント、それは読んだ御言葉を実行することです。聖書を読んでいきますと、正直言って途中でやめてしまいたくなるような、自分に都合の悪い、心を刺すような言葉が出てきます。ここが問題です。ある方はこう言いました。私はね、神様の御心を知るためにいつも聖書を開くんです。あ、そうですか、あ、結構ですね。どういうふうにして御心を知るんですか。聖書パッと開いて、ユダは出て行って首を吊って死んだ、つめた、これは今日の御言葉じゃない。でまた違うところに行ってパッて、あなたのしていることをあなたの隣人に施しなさい、与えなさい、あ、これは今日の御言葉。皆さん、自分の都合のいいように解釈する人中にはいるんです。そうであってはいけない。いえ、むしろ厳しいお言葉、つらいお言葉、痛いお言葉の方が私たちに語りかけることが多いですよ。さあ、そのような時に皆さん、私たちはどうするんでしょうか。心を刺すような言葉、痛みを覚えるような言葉、私たちはその御言葉に従うために生活を変えなければならないんです。悔い改めなければならないんです。あるいは誰かにお詫びをしなければならないこともありましょう。私たちにそういうことが迫ってくるところがあります。ここですよ。思いがどんどんどんどんどんアップしてくるんですね。今までここで抑えてたけど、いや、どんどんどんどんアップしてきて、もう黙っておられない、誰々さんごめんねと一言言わざるを得ない状態まで、これ神様働いてくださった。やっぱりなぜ、神の書である聖書の前に自分が置かれているからです、見ているからです。実はそこが大切なポイントで、ヘブル人の手紙の4章12節、聖書はどんな言葉かこう語っております。紹介してみましょう。3、はい、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。一頃日本の社会でビビビッときましたって言葉流行りましたよね。皆さん、本当の意味でビビビッとくるのは聖書の言葉ですよ。本当に心刺されたときにですね、骨髄と関節の分かれ目さえも差し通しっていうんですから、文字通りと理解したらどんなに痛いことですか。皆さん、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができる。私は人読めないんです、見えないんです。だから問題が起こってしまうんです。でも御言葉ははっきりそれを判別する。だからその意味では怖いですよ。神様の御言葉は生きているからですね。私たちは御言葉を聞くだけにしてしまうでしょうか、あるいは実行するものになるでしょうか。それは自分を変える一つの分岐点となるんです。いかがでしょうか。どうすれば良いんでしょうか。解決は逃げることではありません。心を刺すような御言葉に突き当たったなら、そこから逃げないことです。素直に自分の非を認めて神様の前に出て改めていくことです。勇気がいります。そこには決心が必要です。神が私たちにお語りくださっているそこで、皆さん、私たちはお祈りするんです。 1章22節こう書いています。御言葉を実行する人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。皆さん、行うとは誰か他人に対して行うことも大切ですが、まず自分に、自分から自分のことに対して行うということが大切なんです。自分の心、自分の生活、自分の生き方に信仰を実践することから始まる。でも私のうちにはその力がない。そこです。それはもう一人の助け主、パラクレートスと呼ばれる聖霊様が働いてくださるんです。本当に私たちがそのことを願い求めたときに、聖霊様が私たちに望んでその力を与えてください。勇気を与えてください。意志を私たちに与えてください。そうです。神様に対してそれは信仰を行いにおいても表す必要があると思います。神を信じますと言いながら、もしその生活や障害が神様が期待されるようなものからかけ離れているとするならば、神様はどんなに悲しんでおられるでしょうか。親の心を子知らずという言葉があります。でも子供はだんだん成長するとお父さんお母さんの心が分かってきます。そうでしょ。教会に来てクリスチャン生活を何十年していても、神様の心を分からなければ成長してない人なんです。残念です。そうであってはいけない。それは死んだ信仰だとヤコブは言っています。私の生活、私の仕事、私の人生が神様に喜んでいただけるものになりたいものですね。その人こそ御言葉を実行する人です。弱い者に対して、貧しい環境にある人に対して、病む人に対して、御言葉が行いという方向へ、実践へ導いてくださる。それは神様が成してくださる御業であります。本当に幸いです。いかがでしょう。私のうちにはその力がなくても、神様が共にいてくださるに、神様が手を差し伸べて、そしてそれを成してくださる。今日の学びを通して信仰の実践が大切なのは分かりますけれども、私にはできない。聖書がそういうことを要求しているのも私は分かります。私はとってもやっていけないとがっかりする方もあるいはおられるかもしれません。しかし心配しないでください。 Don't worry。 必ずできることから、ごめんなさい、まずできることから始めることです。初めからできる人は誰もいないんです。匠もプロフェッショナルな人も初めからプロではないんです。アマチュアですよ。アマチュアが極めていったらプロになる。私たちはできることから一つ一つ積んでいくことによって極めることができるようになる。これはなんと素晴らしいことでしょう。神様は素晴らしいマスタープランというのをお持ちです。どういうことかというと、私たち一人一人に人生のライフプランをお持ちなんです。しかもそれはその人の生まれた環境、家庭、職業、条件、賜物、趣味、才能、全部違うのにあって最適なプランを神様持っておられる。そして神様はそのあなたにをパーソナルに個人的に先導して導いてくださる。なぜでしょうか。その先に神様はご自身の栄光をあなたを通して表したいからなんです。あなたの得のためというよりも神様が栄光を表したい。それは私たちの得に返ってまいります。皆さん、なんと幸いなことでありませんか。クリスチャン生活というのは神様にそのような信頼を置いて歩む人のことです。頑張るという生活ではありません。誤解しないでください。ベストを尽くすことは大切ですよ。レイジーな生活ってはダメです。与えられた仕事を忠実に行うこと、これは基本ですよ。でもできないこと、自分の力を超えたことたくさんあります。神様にお委ねすることです。そうです。皆さん、私がどなたかのお祈りによって助けられたように、私も他の方のためにお祈りをさせていただきます。教会の兄弟姉妹のために毎日私はお祈りしています。また家族のために、息子たち、娘、嫁ですね、息子のお嫁さんたち、6人の孫たち、そしてこの教会の一人一人のために、みんな私は毎日お祈りしています。私も支えられているからです。皆さんもそのように祈ってくださるならば、お互いが祈り合うことにで支えられる。それがヤコブが言ってることですよ。そうです。あなたの信仰の行いが他の人を大いに助けて励ますこととなるならば、なんと幸いなことでありませんか。 あなたの生活の中で信仰を今より少し多く実践することに移していただきたい。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日私は死んだ信仰とはというテーマでお話を進めてまいりました。神様の御声を聞きました。信仰と行い、そしてそこには神様の愛が加わってくださるときに信仰の実践が始まります。もう死んだ信仰ではありません。それは素晴らしい信仰の歩みとなるんです。人に愛され感謝される喜びの人生となります。では信仰の実践を、ごめんなさい、信仰の実践を実現させるためには何が大切でしょう。2つのポイント。1つ、御言葉を、聖書を読むことです。2番目、読んだ御言葉を実践すること。そこには聖霊様のお助け、ヘルプを願い求める、祈る必要があります。そうです。最後に1章22節の御言葉を皆さんと一緒に唱和して終わりたいです。3、はい、御言葉を実行する人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天皇お父様、感謝をいたします。御言葉を実行する人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。大切な大切なポイントを神様、今日私たちにお語りください。感謝します。私たちができないことをイエス様があの十字架にかかってくださって、この罪を許してくださったことによって、また聖霊様を与えてくださることによって、それが可能とさせてくださったことを感謝します。今日礼拝に出られた一人一人がこの御言葉を正直に素直に受け止めることができるように、逃げることがありませんように、勇気を力を与えてください。皆さんに応答の祈りの時間を差し上げたいんです。そのままでどうぞ、心の中で皆さんお祈りください。今日のメッセージを聞かれていかがでしょうか。皆さん、自分は神様の前に本当の信仰を持っているだろうか、あるいはヤコブの言う死んだ信仰を持っているのではないだろうか、自問自答していただきたいです。そして神様の前にお祈りを捧げください。